大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は先週に引き続き医学部の鳥居元美教授にご出演いただき、マラリア原虫と人間の進化について教えていただきました。鳥居教授の特技は1ミリのものを100等分できるぐらいの手先の器用さをお持ちだと伺いましたが、
これは仕事の生活上そうなって、
はい、
最初は電子顕微鏡の仕事をしてましたので、でそれ の材料を作るときにやっぱり小さいものを作らないといけないというので、はい、普通のカミソリの刃ですね、
はい、
あれを使って小さく削るという作業をしているうちにだんだんそうなりましたね。で最近ではその蚊の唾液腺の解剖しているうちにだんだん細かいことができるようになってきましたね。
蚊の唾液腺蚊のですね、くちばしじゃないですなんていうんですか、口ですかね、
はい、
それぐらいは何となく確認ができるんですけど、あれでもミクロン単位ですか？
ミリはないかな。
ミリないですよね、
はい、
だいたい先生はですから、10ミクロンぐらいのものは削ることができる。
頑張ればです
ね。頑張これも全て今の研究につながっているわけですけれども、やはりマラリアの研究をされているということは、その媒体である蚊を知ることから始められたんじゃないかと思うんですけれども、その先生に蚊の体の仕組みを教えてくれる方はいらっしゃらなかったんじゃないですか？
そうですね、だから本を読んで、それであとは自分でやりながらだんだん身につけていったという感じですかね。
先生の研究は日本でも本当に数少ない方、愛媛ではもう先生が初めて始められたようなマラリアの研究なんですけれども、どこから取っかかっていかれたんですか？
最初はやっぱり人ではできないので、
はい、
で動物にかかるマラリアは何にでもかかるんです。ネズミにもかかりますし、鳥にもかかりますし、トカゲのマラリアもあるんですね。でまあとりあえず、ネズミのマラリアを使って実験を始めるという、そういうところから始めました。
マラリアといっても顕微鏡で見たら見えるものなんですよね？
顕微鏡では見えますね。
見える。これは単細胞、一つの細胞なんですか？
そうですね、単細胞ですね。
他のものとこう違ってるのが分かるんですか、こう顕微鏡で見ると？
分かります。ただしです、普通の顕微鏡で言うと、
はい、
一番倍率を上げて1000倍にして見てようやく見えるぐらいですけどね。
本当にもうミクロンの世界であると思うんですけれども、はい、どういうところに先生この研究の魅力といいますか、奥深さというのを感じていらっしゃいますか？
まあ、まず医学部卒業して医者になろうとしたので、病気に関わってるっていうことですね、
はい、
患者さんが非常に多くて、
うん、
病気として重要だっていうことがあるのと、もう一つはやっぱり生物として非常に面白いっていうところがあると思うんですけども、先ほど言いましたけど、いろんな動物にかかってるって言いましたね、
はい、
ですから生物にとってでマラリアっていうのは非常に古くから付き合いがあって、多分人のマラリアも人が猿の時代からもうマラリアにかかってたんだと思うんです、
はい、
もちろん猿のマラリアもあるんです。ですからその人が猿から人になって、その時にもうマラリアは一緒に進化してきてて、で人になってからも、猿の時代からもそうでしょうけど、もう病気ですから、
はい、
なんとかやっつけようというふうに人も進化をしてきたと思うんですけれども、その人がやっつけようとして進化していくのに応じて、原虫の方もやっつけられないように進化をしてきた。お互いにその進化をして、どんどん進化をしていきながら、今日もやっぱり感染を続けてるっていうか、そういうところが非常に奥深いというか、いくらやってもわからないところがたくさんありますね。
おそらく地球上の歴史から見ると、人類よりはマラリア原虫の方が先に誕生してますよね。
そうですね、人類よりは古いと思いますね。
マラリア原虫は人間には負けないぞというつもりで進化を続けてるんでしょうか？
多分意志はないと思います。
確かに
生き残れないと困るので、生存かけてトライアンドエラーで進化してきたんだと思いますけどね。でそれと同時に、人の方もマラリア原虫にやっつけられないような体質を持った人が徐々に増えてきてるのもあるんですね。ですから マラリアが多い流行地に行くと、はい、マラリアにかかりにくい赤血球に感染しますから、はい、マラリアにかからないような、かかりにくいような赤血球を持った人が割合多いとかいうようなこともあるんですね。
はあ、地域によってその病原体とどう戦うかっていうのを体がもう知ってるというか、そういうふうに進化してるっていう。
そうですね。でもこれも、選択説みたいなもので、同じマラリアにかかるんだったら、うん、マラリアに、抵抗性のある人の遺伝子の方が生き残りやすいですよね、うん、ですから本来ならばマラリアに抵抗性の赤血球っていうのは普通の赤血球より弱い赤血球なんですね、
うん、
だからそういうあの突然変異が起こった時に普通だったら消えてなくなるんですけども、はい、それがマラリアっていう病気があるためにその遺伝子が残っていくと、それがもう何十万年も続いてるうちにだんだん逆に蓄積されていって、そういう人がだんだんその人口の中で比率としては上がっていくというようなことも起こってますね、
まあ、そのマラリア原虫の、あのタイプが進化していくのと同時にですね、開発するワクチンもどんどん進化していかないといけない。そのために必要なのがあのタンパク質を使うことでいろいろなタイプのワクチンを研究していくことができるんですよね。
そうですね。でワクチンっていうのはあのその原虫の持ってる何らかのタンパク質、はい、特にその原虫の生存に関わるような重要なタンパク質を使って、うん、それをワクチン抗原として使って、免疫をつけていくということになりますね。ですからタンパクを作る技術っていうのは非常に重要ですね。
その力が愛媛大学にはあるわけですよね。
そうですね。あの無細胞生命科学工学センターの方で、はい、そういうあの新しいタンパク合成の技術を作られて、うん、開発されて、それがあのマラリアのタンパクを作るには非常にいいシステムだというのが分かってきましたね、うん、
もうあの番組の最初でもあの遠藤教授にお越しいただいてお話を伺ったんですが、それがまた大変あの役立っているということですよね。
そうですね。それでもう一つあのマラリア原虫そのものの、はい、そのいろんな特性があって、あのタンパクを作るその設計図というかね、はい、遺伝子の構造4つの塩基っていうのからなってるんですけども、
はい、
A と T と C と G と、これは記号でそういうふうに呼んでますけども、はい、そのうちの2つ A と T がですね、マラリア原虫はめちゃくちゃ多いんです、
はい、
普通の生物よりも特別多いんです、うん、ですからそういう遺伝子のその設計図を元にして、あの普通にタンパク合成をしようとしても、はい、あのうまくいかないんですね。で実際アメリカでそのタンパク質を作る合成するための一番、まあ、一般的にやられている大腸菌を使ってそのタンパクを作らせようということで、マラリアのその遺伝子そのものを使ってやった実験があるんですけど、結局頑張ってやったけれどもできたのが十数パーセントぐらいしかできなかったんですね、
はい、
ところがですね、そのこの無細胞のタンパク合成システムを使うと、今愛媛でも随分たくさん作ったられるんですけども、そうすると80何パーセントできてるんですね、
はい、
ですからもう全然アメリカでそのトップクラスのところがやっても十数パーセントだったのが 80% 以上できるということですから、もう随分違いますよね。
あの安定したこうタンパク質ができるというふうに伺いましたけど、それで数種類のまたワクチンを研究開発していくことができるんですか？
そうですね。あのマラリアの遺伝子が5000以上あるというのが分かってるんですけども、
はい、
その中でワクチンになりそうなの、今世界中で頑張ってやってるのが十数種類なんですね、
はい、
ですけど、あのこの無細胞のシステムを使って、タンパク質をどんどん作ることができるので、まず1000ぐらいを作って、うん、その中からワクチンの候補になるようなのを絞り込んでいこうというのが、はい、無細胞工学センターの方で今、遠藤先生と坪井先生が頑張ってやってる仕事だと思いますけど、これは世界中でもなかなかできないんじゃないですかね。
素晴らしいですね。で、あの鳥居先生はその伝播阻止という、 もう広がるのを食い止めようということを、これも世界的に注目を集めている研究でいらっしゃいますけれども、まずここに目をつけられて、でこれからはその患者に対するワクチンを
そうですね、先ほど言ったあの、無細胞の技術を使えば、はい、今一番難しい、うん、でしかもだけど一番作りたいと思ってる、うん、人の中で増えてる原虫に対するワクチンを作る、その糸口になるんじゃないかというふうには思ってますけどね、うん、
これ今あの一番進んでるのはアメリカが進んでるんですか？
そうですね、アメリカが一番あの研究費も持ってますし、特にアメリカの場合には海外に派兵もしてますし、
はい、
から旅行に行く人も多いしということで、研究もあの一番進んでると言って間違いはないと思いますけどね。
でもその一番進んでいるアメリカも鳥居先生の研究にも一目置かれているということで、
それはどうかな。
いや本当にこういった研究を進めるにはお金もかかると思うんですけれども、これからその本当に応用、人間に応用できるようなワクチンを作っていかないといけないわけですよね。
そうですね、
それがもう最終的な目標になるわけですか？
そうですね、だから今はまだ種探しの段階ぐらいですね、研究のレベルから言うと。
もうでも先生の伝播阻止のシステムっていうのはマウスの段階では 100% 阻止できると。
そうですね、いうふうに、それはできましたね。だからあとはそれをいかに人のマラリアの方に応用していくかということだと思いますけど、うん、これはもうでも実際はすごいお金がかかるので、
はい、
私たちはとてもできないので、うん、現在はもうアメリカの NIH の方で臨床研究の方に進んでいってますね。
もう本当にあの世界規模からしますとワクチンを心待ちにしてる人っていうのはもう何万人何千万人といるかと思うんですが、今先生これからの目標というのはどういったことを立ててらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱりあの研究の人への応用ができるような、うん、やっぱりいい種をぜひ見つけたいですね、
うん、
私たちは基礎研究者ですから、
はい、
やっぱりその次に臨床応用につながるような、
はい、
でしかもそれが成功しそうな、そういう種を見つけられたら一番いいんじゃないかと思ってますけど。
先週今週とお話を聞いてますと、これから私たちが生きていく上で心強いなと、すごい研究を今あのこの愛媛でしてるんだなというふうに感じることができました。
確かにあの、まあ、私一人じゃなくて、うん、あのその遠藤先生たちとか坪井先生のグループと一緒に、うん、結構このグループは日本ではいいグループだと思ってますけれども、
はいはい、今やってらっしゃるのが熱帯の、
そうですね、その熱帯熱マラリアをなんとかしたいと、うん、いうことで研究をしたいと思ってますね。
この成果がまた愛媛から出ますように祈っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週は教育学部構造地質学教授高橋二郎先生にご出演いただきます。お楽しみに。